盗まれた手紙。江戸川アラン・ポー。佐々木直次郎役。パリで1800某年の秋のある風の吹きすさぶ晩。暗くなって間もなく、私は友人 C ・オーギュスト・デュパンと一緒に郊外、フォーブール、サンジェルマンのデュノー街33番地4階にある彼の小さな裏向きの図書室、つまり書斎で、木槽と開放石のパイプとの二重の快楽にふけっていた。少なくとも1時間というものは、我々は深い沈黙を続けていた。そして誰かがひょっと見たら、二人とも部屋中にもうもうと立ち込めたタバコの煙がくるくると渦巻くのに、すっかり心を奪われているように見えたかもしれない。しかし私自身は、その晩の早い頃、我々の話題になっていたある題目のことを心の中で考えていたのだった。というのは、あのモルグ街の事件と、マリー・ロジェー殺しの怪事件のことなのである。だから、部屋の扉が開いて、我々の古なじみのパリの警視総監、G 氏が入ってきたとき、私には、それが何か暗号のように思われたのであった。我々は心から彼を歓迎した。この男には軽蔑したいところもあるが、面白いところもあったし、それに我々はここ数年間彼に会わなかったからである。二人はそれまで暗いところに座っていたので、デュパンはすぐランプをつけようとして立ち上がったが、Gがある非常に困っている公務について、我々に相談に、というよりも、私の友の意見を聞きに来たのだと言うと、デュパンはそのまま再び腰を下ろした。
もし何かよく考える必要のあることなら、暗闇の中で考えた方がいいでしょう。
と彼は、灯火に火をつけるのをよしていった。
また君の奇妙な考えですな。
と総監が言った。
彼は自分のわからないことは何でもみんな奇妙なという癖なので、全く奇妙なことだらけの真ん中に生きているのだった。
いかにもその通り。
とデュパンは言って、客にタバコを勧め、座り心地の良い椅子を彼の方へ押し合った。
ところで、今度の面倒なことというのは何ですか？
と私が尋ねた。殺人事件なんぞはもうごめんこうむりたいものですな。
いやいや、そんなものじゃないんだ。実は事柄は至って単純なので、我々だけで十分うまくやってゆけるとは思うんだが、でもデュパン君がきっとその詳しいことを聞きたがるだろうと思ったんでね。何しろとても奇妙なことなんだから。
単純で奇妙か。
とデュパンが言った。
さよう。で、またどちらともその通りでもないので。実は、事件は実に単純なんだが、しかも我々を全く迷わせるので、ひどく参っている始末なんだ。
じゃあ多分、事柄があまり単純なので、それがかえってあなた方を当惑させているんだな。
と、友が言った。
バカを言っちゃいかん。
と、総監は心から笑いながら答えた。
きっとその謎は、ちとはっきりしすぎるかな。
と、デュパンが言った。
おやおや、そんな考えってあるもんかね。
少々わかりきっていすぎるんだよ。
はははは、ほほほ。
と、客は大層面白がって大笑いした。
おー、デュパン君、こう笑わされちゃ助からんよ。
ところで、一体どんな事件が起こっているんですか？と私が尋ねた。
じゃあ、お話ししようか。
と総監は、タバコの煙を長く、しっかりと、考え込むようにふかし、自分の椅子に座り込んで答えた。
手短に話しましょう。だがその前にご注意願いたいのは、これは絶対秘密を要する事件で、もし僕が他人に漏らしたことが知れたら、僕はおそらく今の地位を失わねばならんということです。
まあ、お始めなさい。と私が言った。
なんなら、およしになっても。
とデュパンが言った。
では、話しましょう。ある後期の筋から、内々で僕に通知があって、宮廷から、絶対に重要なある書類が盗まれたというのです。盗んだ当人は、ちゃんとわかっているんだ。それには、疑いはない。取るところを見られているんだからね。またその男が、まだそれを持っていることもわかっているのです。
それがどうしてわかっているんです？
とデュパンが尋ねた。
それは、その書類の性質からと、また、それが盗んだ人間の手を離れるとすぐ現れるはずのある結果がまだ現れないことからはっきり考えられるのです。つまり、彼が最後にそれを使うはずのその使い方から起きる結果が現れていないんでね。
と総監が答えた。
もう少しはっきり願いたい。と私が言った。
よろしい。じゃあ思い切って言うが、その文書はそれを持っている者にある方面である種の勢力を与えるのだ。そこではそういう勢力は莫大な価値があるのです。
総監は外交用語を使うのが好きだった。
まだ私にはすっきりわからんが、
とデュパンが言った。
わからない。よろしい。その書類を、名は言えないが、ある第三者に暴くと、ある非常に高い地位の方の名誉に関わるのですな。